今朝の箇所はガラテヤ書の6章の7節から9節です。それではガラテヤ書の6章の7節から9節までをお読みしたいと思います。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。以上でございます。それでは続きまして、西本牧師によります説教でございます。今日のテーマは命の刈り取りでございます。それでは西本先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、11月第3の手術私たちに与えてくださり、またこの日曜日の朝教会の礼拝堂に集まり、またインターネットを通して共に神様を礼拝できますことを心から感謝します。私たちのために愛する一人子御子でさえも惜しむことなく十字架にかけてくださり、また私たちのすべての罪とがを許してくださる神様の大いなるご愛を私たちのうちに与えていただけることをありがとうございます。どうぞまた私たちの心を神様の愛、また喜びに満たしてくださるようによろしくお願いいたします。またこの世にあってはさまざまな困難や戦いがあります。しかしイエス・キリストはそれら一つ一つのことに対して勝利をされました。また私たちもイエス・キリストを信じ、また信仰によって価値を得ていくものとさせてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも神様の約束の御言葉を与えてくださり、また神の御言葉によって私たちを強め、また心を引き上げてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はガラテヤ人の手紙の6章7節から9節、命の刈り取りということでメッセージを取り継がさせていただきます。この刈り取るということですけれども、今ちょうど秋の季節になっているかと思います。収穫の秋、いろんなこの作物が豊かに育って、そして実りを得ていくわけですけれども、しかし最近はこの地球温暖化ということによって、もう非常に季節感は変わってきていると思います。この間もテレビ見てましたから、大根やそれからキャベツが値上がりしているっていうふうにですね言ってました。生育が悪い、暑い日がずっと続いていた。だから今までのようにこの農作物が取れるっていうような時ではなくなってきているように思います。収穫の秋ということですけれども、言うなれば私たちもやがては自分自身の人生の収穫が何であったのかということが明らかになる時があるということを教えられます。ですからこの聖書の中にこの刈り取りというような言葉が出てくるわけです。7節の終わりを見ると、人は種をまけば刈り取りもすることになりますというですね、そのことはもう当たり前のことです。しかし大事なことはその前に出てくる、神は侮られるような方ではありませんということが出ているわけです。ただ私たちはこのようにこの作物を植えて収穫する、神抜きではないということになるわけなんです。神様を無視してはいけない。もうすべての事柄の中に実は神様が働いておられる。7節の最初を見ると、思い違いをしてはいけませんという言葉が出てきてます。何のことに対してこの思い違いをしてはいけないのか、実はそれは前の言葉を受けているわけです。この分かち合いなさいっ っていう言葉がですね、その前に出てます。分かち合う。で、ここにはすべての良いものを分かち合いなさいっていう言葉があるわけです。で、それとじゃあ神を侮ってはいけない、神様を無視できない、一体どういうことなのかということを考えさせられます。で、まあ、私たちは今生きてるわけですけれども、一人で生きてるわけではないわけです。周りにはもういろんな人がいるわけです。まあ、もちろん自分と同じ考え方をする人もいると思いますけれども、もうそうでない人もですね、共に生きている。で、そういう中でこの分かち合うということ、この分かち合うということは、その自分の持っているものを相手にあげるということであるわけなんです。当然そのところでは自分の思いが出てきて、まあ自分の気に入る人とか同じ考えしている、もうその人に対して好意を持っているという思いがあれば、その人にあげるってことはできると思います。じゃあ自分に反対する人、意見が違う、そういう人にですね、自分の持っているものをあげるっていうことが簡単にできるんだろうか。難しいと思います。なぜ神が出てくるのか。最初に人が作られたときに神様が言われたのは、人は一人でいるのはよくない、助け手を作ろうって言われて、もう一人作られたわけです。だから人間というのは一人で生きていくのではなくて、互いに助け合って生きる存在であるということです。そして助け合う、そしてまたここのところでは分かち合う。じゃあ何によってそれが可能になるのか。それは愛するということです。おそらくたくさんのものをですね、いっぱい持っていても、その人を憎んでいたら自分の持っていることものをですね、あげることできるんだろうか。多分難しいと思います。逆に持っているのが少ない、でもその人を愛するっていう心があるとですね、少ないものであったとしても喜んであげたい、あげるってことになると思います。だから私たちが自分の持っているものを分かち合う、それは愛によってなされることである。そして思い違いをしてはいけないのは、神様抜きにそれはできないことなんだ。神様が私たちを互いに愛し合うものとして作ってくださった。そしてそれが実は実際に自分たちの生活の中で分かち合う、助け合う、そのことによって具体的に表されていくということであるわけです。そしてそのところで実は大切なこと、その分かち合うっていうその行為が一体何によってなされるのか。それが実は幕っていう言葉でこのところでは語られてます。八節のところに、自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊に巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのですという言葉が出てきてます。自分の肉、そしてまた御霊、これは普通の作物の収穫のことではないということがわかると思います。一体これは何を意味しているのか。この自分の肉って何か。この肉っていうのはですね、体の肉ではないわけです。ある人は自分の肉取ってもらったら少しは痩せるのにっていうふうに言った方もあったんですけれども、そういう意味の肉ではないわけです。この聖書に出てくる肉っていうのは、まあ言うなれば自己中心、わがまま、 そして自分の考え、そういうようなものが実はこの肉という言葉で表されているわけです。じゃあこの御霊とは何か。この御霊というのは実はご聖霊である、聖霊である神様ご自身を指す言葉です。霊というふうに使われているわけですから、肉眼では実は見ることはできません。神様はある意味霊的な存在である方です。でも私たちはその神様がおられるということを心で感じ取ることができるわけです。そしてまた神様は私たちの心を励まされる、また慰めを与えられる。イエス様が天に帰られるときに弟子たちに約束をされたわけです。もうイエス様が帰っていかれたら自分たちはどうすることもできない、もう弟子たちは非常に恐れたと思います。しかしその時にイエス様が約束されたのは、私は去っていくがもう一人別の助け主を使わす、それは聖霊である、そう言われたわけなんです。イエス様は助けてくださる方であったわけです。ガリラヤ湖でもう船が波で沈みそうになると、弟子たちはもう助けてくださいと言った時に、なんとイエス様は黙れ沈まれと言って湖が大なぎになった。この方は一体どういう方であろうと弟子たちは非常に不思議に思ったということが聖書に出てくるわけです。まあ、私たちも人生の中でもう波風が立つっていうか、もう自分自身がひっくり返すようになってしまう。一体誰が助けてくれるんだろうか。実はイエス様はもう一人の助け主、聖霊を使わすと言われたわけです。まあ、聖霊、この神様の名前はいろんな名前があります。一つにはパラクレートス、そばにいる方という意味があるわけです。自分が困るとき、またつらいとき、悲しむとき、実はご聖霊はそばにおられる。そしてもう一つは、先ほども言ったように慰め主、私たちの心を慰めてくださる。そしてもう一つは助け主、私たちが祈れなくなってしまう、もうそれほどに言うなれば疲労困憊、心が疲れ果ててしまう。でもその時になんとご聖霊は私たちを通してアバ父よと言わしてくださる。まあ、私もやっぱり自分で祈ることはできないっていうことがありました。でもその時に慰め主、助け主が自分の代わりに祈り始めてくださる。アバっていうのは幼児語だって言われてるわけです。お父ちゃん、もう小さい子供がですね、親に助けを求める。ですから自分が行き詰まった時、もう自分の力で祈れない、そういう時に実はご聖霊は働いてくださり、私たちに祈りを始めさせてくださる。その助けをいただいて自分も徐々に祈ることができるようになる。まあ、私はそういうことを体験することがあるわけです。イエス様は私たちにもう一人の助け主を使わせてくださっておられる。そしてそれが一番顕著に現れたのはいつかっていうと、実はそれはペンテコステの時である。使徒の働きの2章を見ると、この聖霊が望まれるということが出てくるわけです。その時に弟子たちは変わったわけです。聖霊が来られる前に彼らはどうしていたかっていうと、部屋に鍵をかけて閉じこもっていた。ところが聖霊が望まれた時に、なんと彼らは もう外に出て行って、もうペテロをはじめ弟子たちは語り始めた。しかも外国語を話しているわけです。じゃあ彼らは何を語ったのか。イエス・キリストの十字架を語ったということです。しかもそのエルサレムにいる人たちに対して、あなた方が十字架にかけたキリストは、イエスはっていうふうにですね、はっきりと彼らに言ってるわけです。あなた方がイエスを十字架にかけたのではないか。じゃあその人たちはそれを聞いて反感を感じて怒ったのか。全く逆であった。なんと彼らは心がすされた。それはまさに聖霊の働きであるということを思います。ペテロや他の弟子たちが上手に話したというのではないと思います。むしろ彼らが語る以上に、ご聖霊が聞く人たちの心の中に働いて、彼らは心が刺された。なぜか、何一つ悪いことをしていない人を自分たちは十字架にかけろと言って、そして十字架にかけた。その人たちは救われるためにはどうしたらいいんですか。ペテロのところに駆け寄ってくる。ペテロは悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。その人たちに勧めて、なんと彼らはその通りに悔い改め、イエス・キリストを信じ、バプテスマを受けて、なんと3000人の人たちが一日のうちで弟子に加えられる。驚くべきことが起こっているということであるわけです。そしてそれは実は今日に至って、また私たちもこのご聖霊の働きによって力が与えられる。そしてイエス・キリストを信じることができる。それはもう人間の働きではないということです。そのことについてイエス様はヨハネの3章というところを見ると、ニコデモという人がやってきた。そのニコデモが言う前にイエス様は彼に話をしているわけです。それは誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることができない。おそらくニコデモは年を取っていたと思います。そして彼の心配事は何か。果たして自分が天国に入れるだろうか。彼はいい人だったと思います。良いことをしていた。でも心の中に天国に入れるっていう確信がなかった。イエス様は新しく生まれなければいけない。じゃあもう一度母の胎に入って生まれ出てくるんですか。そうではないということをイエス様ははっきりと言われたわけです。水と聖霊によって新しく生まれなければ、そのように言われたわけです。まあ水っていうのはバプテスマ、そして聖霊によって新しい命が与えられる。新しい命が与えられるときに新しい生き方ができるということであるわけです。それは先ほどのガラテヤ6章の8節のこの自分の肉に巻くということと御霊に巻く、その違いが出ている。かつては私たちはどうであったのか。それは自分の肉に巻くものであった。もう自分さえ良ければそれでいい。もう自己中心的な生き方をしていたということです。しかしそれがイエス様によって新しい命が与えられる。水と聖霊によってバプテスマを受ける。そのことによって私たちの生き方は変わるということです。巻く。その巻き方が自分の肉の力によるものか、それとも御霊のご聖霊の助けをいただいて巻くのか。それによって収穫するものは異なってくるということです。その肉と聖霊の働きの違いっていうのはガラテヤ書の5章のところにはっきりと記されてあります。ガラテヤ書の5章の19節に、肉の技は明らかですとですね、その肉の 働きが21節まで出てます。みだらな行い、汚れ公職、またそねみや憤り、21節には妬み、泥酔、遊興。21節の終わりを見ると、このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。天国に入れない。ですから私たちは肉の技を捨てなければならない。いつまでそういうことをやってるのか。それでは天国に入ることはできないということであるわけです。しかし6章の8節のところに、御霊にまく者は御霊から永遠の命を借り取るのですという約束があるわけです。御霊から永遠の命を借り取る。永遠の命は肉眼では見ることできません。もうこれは心の問題、信仰の問題であるということです。御霊から永遠の命をいただく。御霊は私たちに確信を与えてくださる。私たちは自分で確信を持つということはなかなかできないと思います。まあ私自身はそうであったということです。イエス様を信じたら救われますよと。でもそれが信じきれない、なかなか信じましたってですね、言い切れなかった。信じたらどうなるんだろうか。教会は休むこともできないだろうし、もう日曜日は遊びにも行けない。そんなことできるわけない、そう思ってたわけです。まあ、ところが今私は毎週教会に来てますし、講談にも立っている。でもそれは自分の力でできたとはですね、全く思えないわけです。じゃあ逆に、もう今日日曜日だから梅田に行って映画でも見ようかと、もしそういうことを私がしたら果たして教会はどうなるんだろうかってですね、思いますけれども、全くそういうことを思うことも今はないということであるわけです。だからそのことを一つ考えても、ああ自分の力じゃなくて、それはもう神様が変えてくださった。もう日曜日に映画見に行きたいってですね、今は全然思わないわけです。かえって日曜日は教会にいる、礼拝をする、それで心が平安になる、もう喜びがある。もうそれがもう何十年も実は続いてきているということであるわけです。そしてそのことが御霊から永遠の命を借り取ると、神様は約束してくださってはいる。もしかってのように自分の肉でまいていくならば、やがてそれは滅びを刈り取ることになってしまう。まあそうした一つの小さなことをとってみてもですね、ああ神様は確かに心の中に働いてくださり、そして自分の生き方、生活を変えてくださる方である。何よりも幸いなことは、この永遠の命を与えてくださる。もうこれ以外の何者でもないということにつきます。そしてそれだけのことではありません。この御霊によってまくということが、実は9節につながっていくということになるわけです。それは刈り取りの時が来る、収穫の時がある。肉にまくものは滅びを刈り取る、しかし御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取る。この御霊によって私たちがまあ、撒いていく、期待しながらですね、収穫を望みながら行っていくということが、実はやがては終わりの時にその報いを得ていく。まあ今は大変かもしれない。農作業でもですね、種をまく、 休む前にもう土を耕して畑を作って種をまいて、また雑草を取ったりとか水やりをして、もう秋まで収穫までもういろんな作業をするっていうのは大変なことであると思います。まあ私たちも日々の生活の中にいろんなことが出てくると思います。9節には失望せずにという言葉と諦めずにという言葉が出てくるわけです。失望、諦め、時にはこういうことが起こります。でもここで言ってる失望せずに諦めずに、じゃあ誰が励ましてくれるのか、これを書いたパウルか、実はそうではないということです。まあ、先ほども言いましたように、助け主ご聖霊が私たちの心に働いてくださって、もう失望しかかる私たちを支えてくださる、もう諦めてやめてしまおうという時に、ご聖霊は私たちを励ましてくださり、それを続けさせてくださるということです。それが御霊にまく、御霊によって御霊の助けをいただいて巻き続けるということになるわけです。そしてそのことは実は時が来て必ず刈り取っていくものとなる。詩編の一編の三節っていうところを見ると、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるという御言葉があるわけです。神様はご自身の栄えを御霊によってまくものに与えてくださる。そしてその御霊の実は何か、肉の技とは非常に対照的にガラテヤ人の手紙の5章22節23節に出てきます。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。その実を実は御霊にまく者に与えてくださる。だから私たちがそうした生活を毎日していくことによって、その実は肉眼では見えません。しかしやがては収穫の時にそれを刈り取っていく。6章9節の終わりには時が来て刈り取ることになります、あるわけです。ですから私たちは御霊が働いてくださり、そして私たちが生活を歩む中にその実が実は目に見えない形で実らされている。やがて時が来たらそれが明らかになっていく。それが言うなれば信仰生活ということであるわけです。もう信仰生活っていっても抽象的で、具体的に目ではなかなか見ることはできない。しかしその一つの表れは6章の6節にあった、すべての良いものを分かち合いなさい、愛がなければできない。しかしもともとは神様は私たちを愛するものとして作ってください。そして何よりも私たちを永遠の滅びから、かつては肉で生きているようなそんな自分をもイエス様は愛してくださり、身代わりとなって十字架で命を捨ててくださった。その十字架によって愛ということが分かり、そしてまた私たちは十字架の力をいただいて良いものを分かち合っていくことができる。今もご聖霊は働いて私たちを通してそのことを成し遂げてくださるということであるわけです。やがては私たちの人生のゴール、そこで自分がまいてきたものが何であるのかということは明らかになるということです。私たちは信じてそのゴールを目指して神様の愛をいただいて 励むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。天の父なる神様、私たちは毎日生活をしています。どのようにしているでしょうか。自分に与えられたものを喜んで分かち合っているでしょうか。もう一度神様の御前に自らを点検させていただき、そしてまた今自分自身が神様に愛されて、またイエス様の十字架によって罪が許されて生かされている、どうぞその愛をいただき、そして助け主ご聖霊が心の中に働いてくださって、失望せず諦めず、どうぞ神様の愛を全うしていくものとしてくださるようにお願いします。どうぞやがての時に収穫の時がある、そのことを覚えて神様が願っておられることを成し遂げるものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。